恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。田中先生にたくさん迷惑をかけてきた牧師でございます。私たちは田中先生の12年間の麗しいご奉仕に心から感謝しています。先ほどその一端をスライドで見ていただきました。これは礼拝用バージョンでして、この後の送別会のお食事の後ではずっこけバージョンを用意していますので、ぜひお残りくださいと言っても、田中先生は私真面目だからずっこけた写真なんか一枚もないもんとおっしゃってるんですが、そこは酒井先生がどう編集したか楽しみでございます。私たちの誰もが田中先生にはずっとこの教会で働いていただきたいと、どこにも行かないでいてほしいと願いを持っています。しかし私たちの願いと神様の願いはしばしば大きく違うのです。アンティオケの教会にはその中心的な働き人としてバルナバとパウロがいました。神様はなんとその中心の二人を名指しで、私が召した働きに任務に就かせなさいと命じられたのです。教会はそれは困ります。二人がいなくなったらあとはどうなるでしょうと抗議しませんでした。その教会の働きに閉じ込めることをしないで解放したのです。送り出したのです。それによってアジア、ヨーロッパの各地に福音が伝えられ、教会が建てられていきました。ナオミ先生は私たちの教会で本当に素晴らしい働きをなされて、豊かな実を結んでくださいました。もっともっと多くの実をと私たちはどこまでも願うのですけれども、12年間というとても象徴的なこの時期に、神様はさあ、ナオミ先生を私が召した任務に就かせなさいと、新たな働きへと召し出されようとしているのです。先ほどの映像でもありましたけれども、ナオミ先生が私たちの教会に来られたとき、北に行き姉妹は小学校4年生でした。その行き姉妹が、この春に進学校を卒業して、田中先生の後任として、児童伝道師になられます。ナオミ先生がこの教会に来られたとき、松井真美姉妹は、ちょうど小学校1年生に入学するその時でした。そして12年経って、この春から、なんとナオミ先生が学んだ進学校に入るのです。そうやってみると、確かにこの春は大きな節目であり、ナオミ先生のこの教会でのご奉仕に主が素晴らしい花を咲かせてくださったその時であることを見るのです。田中先生は12年前に進学校を卒業される前に電話をくださいました。先生、卒業したらアマナジャパンで働かせてください。出身の新潟県三条の教会でアワナクラブを経験され、また奉仕をされて、そのゆえに進学校に進まれた経緯がありましたので、ぜひアワナジャパンで働きたいと希望されたのです。しかしその時にはアワナではまだ無理だけど、教会の児童伝道師だったら可能性があるよ、一度こっちにいらっしゃいと、教会の皆さんとのお見合いのために94年の2月に1週間私たちの教会に来られました。その時、私よりも家内の方が気に入りまして、ぜひ田中先生をこの教会に働くようにさせてください、あの人を 失ったらもったいないです。私のボスでもありますので、その言葉はとても重みがありまして、皆さんもとても気に入ってくださって、そういう経緯でこの教会でお働きを始めてくださったのです。神様はですから、考えてみると12年間先生を待たせたわけです。この教会で十分に経験を積ませ、実績を積ませて、いよいよ最初の希望であった阿波那宣教師として、さらに広いステージで、さらに多くの子供たちの救いと成長のために働く道を開かれたわけです。先日開かれました阿波那理事会で田中先生は正式に阿波那宣教師として承認されました。ぜひ皆さんで、この時を送別会というよりも壮行会のような、そんな意識を持って、大きな喜びと感謝を持って先生を送り出し使わせていただきたいのです。といっても阿波那ジャパンの本部はこの教会の一角に居候していますので、居候という言い方がちょっと気になる方は、家賃払ってないので居候なんです。これからも様々な形で皆さんと顔を合わせることがあると思います。何よりも祈りと捧げ物で先生の働きを支え続けていただきたいと思うのです。今日の一つの大きな節目の礼拝に、今朝早く三条を出て、お母様と、そして弟さん、また甥御さんが、この礼拝に一緒に出てくださっています。お父さんは先ほどのご挨拶にもありましたように、田中栄作兄弟は本当に心から主を愛する方でした。私もこの三条の教会に何度か奉仕に招かれていったとき、その教会の中心として活躍し、私をもてなし、様々に良くしてくださったお父さんの姿を忘れることはできないのです。またクリーニング屋さんのそのお家にも案内していただきました。本当に火の玉のような主を愛する熱いお方は心を持っていました。1992年の10月の22日に突然神様はお父様を天に召されました。ここにそのお父様の追悼文集、12年前にもこれを皆さんにご紹介したんですが、白い雲というですね、追悼集があります。この白い雲という表題は、お父さんが書かれた詩の一節から取られたのです。こんなお父様の詩がこの中にも載っています。私が空を見上げたら、白い雲が流れていた。私も白い雲になりたいな。風に流れていって、エチオピアの空まで流れていって、雨をたくさん降らせてやりたいな。私は罪から救われて、この喜びを神を知らない人々に、神の愛を知らせてやりたいよ、やりたいな。田中先生が12年前私たちの教会に来られたのは、お父様を天に送られてわずか一年後のことだったのです。この文集の中にもずっと以前の直美先生の言葉も出ていまして、直美先生のインタビューに、お父さんの後を継いでクリーニング屋にはなりたくありませんというですね、そんな言葉がありますけれども、でもお父さんはクリーニング屋さんをしながら、本当にこの詩のように神様のことを、イエス様の素晴らしい愛をみんなに伝えたいっていう、そういう熱い心でした。ということは、クリーニング屋は継がなかったけれども、直美先生は一番大切なものをまさに受け継いだわけです。そして田中先生自身が白い雲になって、この地に12年間素晴らしい祝福の雨を降らせてくださいました。今度はもっとあちこちにこの雲は行って、さらに大きな雨を降らせることになるわけです。さて、私たちにとって田中先生という素晴らしい働き人に12年間も恵まれたことは、 とても大きな幸い、祝福となりました。この送別会の日に、なんと三条の説教をずーっと続けてきまして、今日の箇所は、偽預言者に気をつけなさいというところです。どうしようと思ったんですが、これは順番の通りに御言葉を学んでいますので、偽預言者。預言者とは、その言葉の通り、字の通り、神様の言葉を預かるものです。神様の言葉を預かって人々に伝える神様の代弁者、神様の口のような働きをする人です。ですから今の時代で言えば、預言者とは牧師、伝道者を指すかもしれません。偽預言者に気をつけなさい。それは言い換えれば、偽牧師、偽伝道者に気をつけなさいということです。偽物ばやりの現代です。偽メール、偽電話、偽設計、そして偽牧師、偽伝道者。ドキッとします。横山牧師は大丈夫でしょ？いえ、一番危ないかもしれません。偽牧師に気をつけなさいとイエス様は警告されるのです。偽預言者、偽牧師は羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。羊のなりをして、とても優しい柔和な物腰の柔らかい人格者のように見えるのですが、そして語る言葉も愛にあふれて親切で信頼できるように感じるのですが、まさかこの牧師が、まさかこの伝道者が、偽牧師、偽伝道者だとは信じられない。しかし、偽預言者とは、偽牧師とは、見かけでは判断できないのです。見かけや表面的なことで騙されないようにというのです。その言う言葉、その語る説教を決して鵜呑みにしてはならないのです。本物、偽物を見分ける基準は見かけではありません。見分ける基準は神の言葉です。本当に神の言葉、聖書の教え、聖書の言葉に沿っているか、御言葉によってチェックする必要があります。その点で、パウロが伝道した際のギリシャのベレアの人々はいつでも私たちにとっての模範です。パウロが神の言葉を語ったとき、ベレアの人々は非常に熱心に御言葉を聞き、その後です。果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたとあります。パウロほどの有名な偉大な先生ですから、間違うはずがないと鵜呑みにベレアの人たちはしなかったのです。果たしてその通りかどうか、パウロの言葉よりも権威ある神の言葉によってチェックしたのです。聖書に教えられている通りか、聖書全体の教えから外れていないか調べたのです。実はこの姿勢こそプロテスタント教会のあるべき姿勢の基本です。教会の一番大切な総会、教会総会でも、牧師は、教会員と同じ一票だけを持ちます。なあち、プロテスタント教会では、牧師っていうのは、聖職者とは言わないのです。特別聖なる存在ではなくして、信徒の中の一人です。そして間違いうる一人なのです。いつでも、牧師も伝道者も間違いを犯す可能性をいつも持っている、そういう存在なのです。この点、カトリック教会との大きな違いがあります。ローマ法王は、その特別の法王の座に腰をかけて、そこから語る言葉は神の言葉と同じ権威を持つものとして間違いのないものとして受け取られたのです。そうやって エクスカシドラルって言うんですが、その法王の座から語る言葉の権威によって多くの間違いをしてしまいました。それは間違わないと人々が信じたゆえの驚くべき失敗なのです。ですから、プロテスタントは、牧師は間違いうる存在だということを知って、鵜呑みにしないで、信徒一人一人が自分で聖書を調べて、本当にどう、そうかどうかをチェックし、自分で判断し、これは確かだと思えば、それを信じ受け入れ、間違っていればはっきりと、間違っていますと、教会はそれをチェックする責任があるのです。しかしです。説教を聞くたんびに、心の中で警戒をして、みんな疑わしい顔をして、横山牧師は、偽牧師かもしれない。だから、私は騙されないぞ。鵜呑みになんかしないぞ。と、頭から疑って聞くと、恵まれることができません。初めから疑ってかかるわけですから、礼拝に出ても、みんなですね、暗い顔をして、眉をしかめて。ですから、なかなか御言葉が心に入らないでしょう。やはり説教を聞くときには心を開いて、もしもその語られる言葉が、確かに神の言葉に沿っていれば、正しければ、それを私は受け入れて、信じて、従っていこうという、柔らかな態度も同時に必要なのです。ベレアの人々は、ただ頭から鵜呑みにしないで、自分で聖書を熱心に聞き、調べることによって、その結果、多くの人々がイエス・キリストを救い主として信じ、キリストに従うものとなったのです。また、イエス様は偽預言者たちに気をつけなさいと言いましたが、それは、もしかしたらあの人は偽物かもしれない、この牧師は偽物かもしれないと、他人を偽物かもしれないと、いぶかる前に、自分はどうかと問うべきことを教えているのです。私自身は偽物ではないのか？あなたはどうかと問われたら、自分の中にたくさんのごまかしが、あることに気づかされないでしょうか。あなたは本当に偽物ではありませんか。本当に間違いはありませんか。ごまかしている部分はありませんかと言われたら、私たちみんな様々なごまかしを心に、人に知られたくない様々なところを持って抱えて生きているものです。ですから、偽預言者に気をつけなさいということは、私自身のうちにある偽物に気づかされ、それを本当に神の前に悲しんで、神様、私は偽物ではありません。私は大丈夫ですと胸を張るんではなくして、まさに自分自身のうちにある様々な偽、ごまかしを胸打ち叩いて食いながら、神様の前にごめんなさい。私こそ、人ではありません。私こそ偽物なのです。どうぞ私を許し清め、立たせてくださいと主に祈るはずなのです。まさに、私たちの毎日の生活が悔い改めの連続であるようにということはそういうことなのです。偽物か本物かをどうかを見分ける方法、聖書の御言葉に沿っているかどうか御言葉でチェックするということ、そしてイエス様は16節で、あなた方は身によって彼らを見分けることができます。それが本物かどうかは、そのつける身によって見分けることができるというのです。身によって見分けなさい。良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。自然界はそうです。では、偽物が結ぶ実とは、本物が結ぶ実とは、実とは一体何なんでしょうか。今日の聖書箇所を調べてみると、 とても興味深いことがわかるのです。17節の、同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びますという、この実を結ぶという言葉。その言葉と、21節。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。実を結ぶという、結ぶという字と、21節の父の御心を行うと日本語では訳されている行うという言葉が、実は同じ言葉が使われているのです。すなわち、実を結ぶとは、行いを指しているのです。そうすると、私たちはすぐに、ああ、実とは行いなんだな。やっぱりイエス様を信じる信仰だけじゃダメで、やっぱり行いも伴わなくちゃいけないんだなぁと私たちはすぐにそうやって納得してしまうのですが、ところが、良い実とは良い行いで、悪い実とは悪い行いと単純にそのように納得してしまうと、イエス様のお言葉から外れてしまうのです。もう一回、心して21節、22節をご覧ください。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には、大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。私は、今日のこの箇所は、もしかすると聖書の中で一番恐ろしい箇所ではないかと思う。背筋がゾッとする、そんな箇所です。主よ主よと言う者が皆天の御国に入るのではない。しかし皆さん、逆も考えればなりません。イエス様を主よと呼ばなくては天の御国に入れないのです。私たちが救われるためには、あのイエス・キリストこそ、私を愛して、私の罪から私の罪を救い、許すために、この世界に飛び込んできてくださって、私の罪を全部背負って十字架で身代わりに死んでくださり、墓に葬られて三日目によみがえってくださった、今も生きておられる私の救い主、主ですと、イエス・キリストを主と言わなければ、信じ告白しなければ救われません。他に救われる方法はないのです。イエス・キリストを主よと言わなければ救われません。しかし、では、主よ主よというものがみんな救われているかというと、いいえ、主よ主よというものがみんな救われているわけでもないというのです。主よ主よと、イエス様はわざわざ二度繰り返すことによって、本当に熱心に、情熱的に、主に向かって、主よ主よと、どんなに敬虔な口ぶりで、主の名を呼んだとしても、偽物だと、神様から拒まれることがあるというのです。主よ主よと言いながら、主から偽物として拒まれるというのは、そのような人は良い実を結ばないで悪い実を結び、良い行いが伴っていなかったからなんでしょうか？そうではないというのです。22節。その日には、神様の裁きの日です。なんと神様が最終的な裁きをなさる、その裁きの座で、大勢の者が、最後の審判者であられるイエス様に向かって、このように言うというのです。私たちはあなたの名によって予言をし、すなわち、 イエス・キリストの名によって神の言葉を伝え、ずーっと説教をし続けてきました。それだけではない。イエス・キリストの名によって命ずる悪霊を出て行けって言ったら、なんと悪霊が立ちどころに出て行って、悪霊に疲れた人が正気に帰った。それだけではない。またあなたの名によって、これまで数えきれないほどの多くの奇跡を行ってきましたというのです。この大勢の人々が最後の審判の席で主に向かって言う、その一つ一つの言葉は、内容はまさに良い行いです。たくさん行ったではありませんか。良い行いです。実に多くの良い行いを、驚くべき行いを彼らはイエス・キリストの名によって成してきたのです。ですから彼ら自身も自信があるんです。最後の審判の座で、私は合格です。こんなにも良い働きを、良い行いを、口先じゃない、してきたんだから、と、ですから、行ったではありませんか、と主張しているのです。また、彼らによって助けられた多くの人々は彼らのことを称賛し、褒めそやし、感謝に溢れていることでしょう。ああ、この方のおかげで私は悪霊を追い出してもらい、病を癒されたのです。本当に恩人です。神の人ですと褒めたでしょう。彼らこそ、良い実を結んだ本物の預言者、本物の牧師、その人ではないでしょうか。この箇所を私流に言い換えればこうなります。主よ、主よ。私は18歳であなたを救い主として信じてすぐに喜びのあまり、私は一人で、熱心のあまり、大太鼓を持って仏性山の町を一人で歌いながら、そして町で大声であなたのことを人々に伝えてきました。私は、また、礼拝が終わると、フェリーに乗って、高松のすぐ沖にある女木島、別名鬼ヶ島に渡って、鬼ヶ島の鬼じゃない子供たちを集めて、子供たちに福音を伝えました。私は、輪島で、泉野で、そして、所沢で、新座で、そして、この内灘で三十数年、ずーっとあなたの名によって、あなたの言葉を語り続けてきました。様々なことを、これまでしてきました。お忘れじゃないでしょうね。ところがです。もしかすると、そんな私への主の言葉は、22節の人々に対するのと同じかもしれないのです。横山よ、私はあなたのことを知らない。私はあなたを全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。恐ろしい言葉です。なんと、私がやってきたすべてのことは、不法だというのです。私はあなたを全然知らない、離れよというのです。一切の積み重ねてきたものが、ガラガラと音を立てて崩れ去るような恐怖を覚えます。せっかくの実が、台風で全部地面に落ちて台無しになるような、そんな衝撃を感じます。一体何がいけないのでしょう。そんなにも良い行いを重ねてきて、主から褒められるはずなのに、不法をなす者というレッテルを貼られてしまうのはなぜなのでしょう。鍵になる言葉は21節の後半です。天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。身とは行いだと言いました。しかし行いにも二つの行いがあることがここからわかります。すなわち、天の父の御心を行う行いと、主よ主よと熱心に主の名を口にしながら、 自分の心のままに行う行いとです。二世預言者は、乳和で敬虔そうな羊の皮をかぶっていますが、うちには貪欲な狼がよだれを垂らしているのです。預言者の仕事は、そして牧師や伝道者の仕事は何かといえば、人々をイエス・キリストに、生ける誠の神様に結びつける仕事です。それが私たちに与えられた務めなのです。ところが、狼とは、そのような羊を神様のところに、大牧者なる主のもとに結びつけようとしないで、自分の餌食にしようとするのです。自分のものとしようとする。自分の称賛者を作り、自分のファンを増やし、自分なくしては生きていけないような人々を作って、自分に頼らせ、自分に結びつけようとするのです。そのためだったら、とても耳に心地よい説教をします。聞いていると、本当に心が慰められて、狭い門や狭い道ではなくて、安易な広い門を広い道を歩むことができる偽りの平安を与えて、行くのです。人々を自分自身の虜にするために、いかに自分が優れた神の器かを示すために、驚くような働きを見せます。そして我こそ正義、我こそ本物とばかりに自らを誇り、他人を批判し、非難し、自分を中心にしたグループを作ろうとするのです。三条の説教をずっと皆さんと一緒に学んできました。三条の説教はずっとイエス様が、まさにそのような偽善を厳しく戒め、人に見せるため、人の称賛を得るために、人を自分に引き寄せるための善行や献金や祈りや苦行をやめよと語り続けてこられたのです。そのような、人の目の前に、人の前に生きる生き方ではなくて、隠れたところにおられる、隠れたことを見ておられる天の父の前に行き、天の父に知られ、天の父に喜ばれることだけを自分の喜びとして生きることこそ、実は天の父の御心を行うという生き方なのです。私たちの一切の働きは、自分ではなく、主だけが褒められ、崇められることです。人々を自分にではなく、主に結びつける、その働きです。ですから、私たちの働きはまさにあのバプテスマのヨハネの言葉通りです。ヨハネは言いました。彼、イエス・キリストは栄え、私は衰える。イエス様は高められ、私は衰え、私は消えてゆき、私は忘れられてゆく。それが私たちの使命なのです。田中先生のこの教会での働き、それは子供たちや若い人々が、田中先生なしではやっていけない、そういうふうに田中先生に頼るのではなくして、今や田中先生なしに、自分でイエス様を信じて、イエス様を自分で信頼して、従っていく。生きていく。それこそが先生の大きな喜び、励ましになるのです。あの偉大な伝道者だった天国に帰られましたけれども、本田浩二先生はこうおっしゃっています。伝道者、牧師とは、使うだけ使われて、最後はボロ雑巾のようにゴミ箱に捨てられる。それを覚悟しなければ到底この仕事はできないよ。人前に生きるのではなく、神の前に生きるのだよ。本当にそうだと思います。私たちは決して田中先生をボロ雑巾のように今日捨てるわけではありません。また使えるので、アワナジャパンで使うんでしょうか。 決してそういう意味ではありません。私たち一人一人は、主の奉仕者をぜひ大切に大切に心から感謝して支える、そういうものであってほしいのです。しかし、奉仕者の方は、すなわち伝道者や牧師の方は、自分が忘れられ、捨てられるということを受け入れ、そうされても、心休んずる、そして神様の御前にだけ生きることを喜びとする、それが私たちの在り方、そして消え方なのだということを思うのです。今日の田中先生のお別れの特別プログラムをこう横で見ながら、胸がこう込み上げてきて、ああ、説教で喋れるかなと思ったんですけど、3年後こんなことがこう私に起こったら大変だと思って、3年後私は夜逃げしようと決めて、気がついたらいなくなりました。どうですね。そんな風に消えていこうと思ってるんですが、先週は WBC、日本のあの野球チームが世界一になって、本当に日本中がその快挙に沸いたのです。成田空港に凱旋帰国した一行を1000人以上の人々が大歓声の中で迎えていました。私はあのニュースを見ながら以前に読んだある話を思い出していました。ずっと昔のこと、ある宣教師が年を取って引退することになりました。そこで宣教地から船に乗ってふるさとのアメリカに帰ってきました。ところが偶然にもその船にはアメリカの大統領が乗り合わせていたのです。船がアメリカに到着すると大統領がタラップを降りていく。すると港に集まった大群衆は大歓声で迎えました。シンクのカーペット、軍楽隊の演奏、星条旗の洪水、フラッシュの嵐。ところが、引退牧師は誰にも迎えられることなく、一人寂しく船を降りていきました。とっても寂しい思いになったこの宣教師は、自己憐憫と失望感に襲われます。そして彼は神様に愚痴をこぼしたというのです。何十年も故郷を離れて、あなたと外国の人々のために尽くしてきましたのに、私を歓迎し、労をねぎらってくれる者は誰もおりません。するとです。神様の声が彼の心の中にこのように聞こえてきたというのです。そうだね。でもね、愛する子よ、あなたはまだ家に着いていません。そうなのです。私たちの帰るべき家、それは天国。私たちの帰るべきふるさとは天国。私たちが主を愛し、主に仕え、主に従って生きるとき、誰も認めなくても、誰も評価してくれなくても、誰からも忘れられたような存在になっても、主はあなたの労苦をご存知で、そしていつか天のふるさとに帰るとき、その時には大統領も世界一の日本チームもびっくりするような大歓迎をもって、私たち一人一人は神様と天の軍勢と先に天に帰った方々に迎えられるのです。私たちはそのことを喜びとし、そのことを神様の私たちへのプレゼントとして、御心の内を生きるものでありたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、今朝もあなたの御言葉の前に、私たちは立たされています。レントゲンの前に立たされたもののように、今日の言葉は私たちの隠れた部分を暴き立てるような恐ろしい御言葉です。偽預言者に気をつけなさいと、悪い意味を結ぶと、一体悪い意味とは何かと見ると、なんと主の名によって成した数々の良い行い、しかし、主から不法をなす者と言われるその者たちの姿の中に、自分自身を見るような思いがして恐ろしくなります。まさに、 偽物は他の誰でもないこの私だと知らされるのですが、どうか最後の裁きの日にまでそれに気づかないで胸を張っているものではなくして、今日という日のうちに、私こそ偽物です、私こそごまかしだらけのものです、どうぞ許してくださいと胸を打ち叩きつつ、主の御前に、主の御心のうちに飛び込むことができるように、主は私たちのそんな到底主の御前に立つことができないようなごまかしだらけの、傷だらけの、弱さだらけの、失敗だらけの、罪だらけのものを、しかし受け入れてくださり、憐れんでくださり、許してくださり、清めてくださる、そこにこそ胸打ち叩きつつ主の御前に飛び込んでいく、それこそが主の天の父の心を行う行いであることを知らされます。今日みんなと一緒に主の御前に飛び込むことができますように、私たちを憐れんでください。また12年の間、あなたがこの教会に本当に素晴らしい器を送ってくださって、私たちに大きな喜びと励ましと豊かな幸いな実を、またたくさんの思い出を作るために使わせてくださった田中先生の存在を心からありがとうございます。主はここで豊かに先生をお持ちくださって、その賜物のゆえにさらに広い働きのために使わしなさいと主が命じられて、主の御心に従って私たちは先生を今送り出そうとしています。これからの先生の働きをますます主が祝福してくださり、さらにさらに大きな実をこの教会で見せられたように、どうぞあの教会、この教会、日本中の多くの教会に今度は豊かな実を実らせることができるように、どうぞ阿波宣教師としての働きを主が先輩に導いてくださるように心からお願いをいたします。先生のお体健康をどうか主が支えてくださって、天の御国に凱旋する時まで主がどうぞ支えてくださるようにお願いをいたします。また本当にご教会からこの教会に本当に働くことを許して使わせてくださった三条の教会を主がますます祝してくださり、いよいよ今度の日曜日から新街道の建築が始まるという大きな節目ですが、どうぞその教会をますます祝してくださるように、ご家族の上に主の豊かな豊かな祝福が、報いがありますように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。